私たちはキリストと共に死んだのなら、キリストと共に生きることにもなると信じます。おはようございます。今日は私の好きな絵本の世界を通して、聖書の話をさせていただきます。佐野陽子さんの100万回生きた猫は、日本の絵本の中では有名な絵本です。子供たちにも人気がありますが、大人が読んでも面白く、生きることについて何かを考えさせられます。主人公の猫はいろいろな飼い主に飼われながら、人間に懐くどころか、人間など大嫌いな猫が100万回死んで100万回生き返ります。その度に違う飼い主に愛されながら、一度も人間などに甘えたことのない猫です。自由な野良猫の身分になってから、周りの猫仲間に自分は100万回も死んで100万回も生きたことを自慢していました。しかしある時に一匹の白いメス猫に恋をします。彼女の気を引くために、俺なんかこれまでサーカスで飼われていて空中展開もできるんだと自慢しますが、そうと言ったきり別に興味を引きません。君はまだ一回も死んで生き返っていないじゃないかと偉そうに言っても特別な反応はしません。ついにその猫は白い猫に、そばにいていいかいと頼んで一緒になります。それからは一切の自慢話をしなくなりました。彼らに子供たちが生まれ育ち、それぞれ成長して親元から巣立って出ていきます。2匹は幸せに暮らしましたが、やがてメス猫が死んだため、その猫は大泣きに泣いて、ある日ついに動かなくなり死にました。そして二度と生き返らなかったというのです。最初に申し上げましたように、この絵本がロングセラーを続けているのは、いろいろなことを考えさせられるからだと思います。私なりに思うところを今日はお話しさせていただきます。この猫は100万回も生き返って幸せだったのでしょうか。その猫は本当の幸せを手に入れたとき、もう二度と生き返らなくてよかったのではないかと私には思えてなりません。皆さんはいかがでしょうか。100万回も死ぬたびに100万回も生き返った猫です。その猫は愛する妻と知り合って、平凡な所帯を持ち、子を育て、平凡な生活を送って妻に死に別れ、そして後を追うようにして死んだのです。そして、二度と生き返らなかったということは、普通の猫ならば何でもないのですが、100万回も生き返った猫ですから、なぜ今回だけは生き返らなかったのかという思いが、一人一人の心に、何らかの形で残るのではないでしょうか。そして大人にとっては、生きるということは何かという厳しい現実を突きつけられる絵本ではないかと思います。私が想像しますのには、主人公の猫は本当の自由を得たからだと思います。それまではすべての飼い主から愛されていました。どんなに愛情を向けられても猫は人間なんか大嫌いでした。自分が初めて心から愛した相手と一緒になることによって、初めて本当に生きる喜びを知ったのだと思います。そして、愛する人を失ったときに、もう二度と生き返る必要はなかったんです。生き返りたくもなかったと思います。ここに真の自由の喜びを感じます。自由は、自由でも喜びのない自由は本物ではありません。喜びのない自由というなら、自由という言葉自体矛盾だと思います。キリスト教会では毎週礼拝があります。遠い昔、幼馴染たちが遊んでいるところを通って、私が教会学校へ行くときに、彼らが見送りながら、熱心なものよ、と半ば呆れ顔で見送られていたことを思い出します。信仰を持たせていただいて感謝していることは、自由を実感しているからです。本当の自由の喜びを教えられたからです。信仰がただ苦しく我慢しているだけなら、どんなにつまらない人生となるでしょうか。礼拝は、教会が強制して招いているのではありません。生きている神とお会いできるところですから、一週間学んだり、働いたりしていても出席するのです。それは喜びだからです。 神はその一人をさえ惜しまずに、この私のためにお送りくださり、御子イエス・キリストをこの私の罪のために身代わりとして十字架につけてくださったのです。それによって、私は完全に罪を許されていることを聖書が約束してくれています。どうして、喜ばずに折れるでしょうか。誰が押しとどめても、日曜日には礼拝に集って、この主とお会いしたいのです。このキリストの十字架の買い取りによって、古い私の罪は許されました。ですから今生きているのは、キリストによって生かされています。罪が解決されていない人生ならば、何度やり直しても同じ悪を繰り返すに違いないことは、自分の内面を見てよくわかります。しかし、イエス様は私の命の救い主、キリストと知ったときに、私の人生は、もはやこの方の命に生きるのですから、罪のまま生き続ける必要はありません。このことが私たちキリスト者にとっての最大の感謝ですし、最大の自由であり、喜びです。